耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。この番組はのパーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。こんにちは皆さん、今日も先週に引き続いて長谷川真美さんにお越しいただいております。真美さん、こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
今日もありがとうございます、読んでくださって。
いや、続きを聞かなくちゃ先週はなんだか変だったんですね、くなさん。でも今週は盛り上がりますよでは続きを、どこまでだったっけな。
そうですね、学校に ね不登校になっちゃって
っていうところよね、
ところへんから、まあせっかくね、息子が生まれてきて、やっぱり幸せな人生を送ってほしいので、そのために私はいろいろと道を、
走り回ったってところで終わりました。
はい、彼の道を広げていったんですけども、最初は、あれ小学校低学年の時なんですけども、やっぱり子どもたちの中に入れたいという思いと、息子が小さい時から音楽が好きだったので、
耳が聞こえてたって言われてた。
だから、少年少女合唱団
はい
に、お願いしまして、ね、当時テストがあったんですけども、そのテストも、笑っちゃいけないんだけど、なんとスキップのテストがありまして、
あのね
そう、スキップなんかできるわけないしみたいな。
なんでスキップがあるんですか。
それは、リズム感をこう取るための。
あら、私スキップできるのにリズム感取れないんですけど。
そうなんですか。
はい、
そういうケースもあるんですね。で、まあでもまゆさんも少年少女合唱なんじゃないから、お年的にね。で、そのスキップのテストがあった時に、これはダメなんだと思ったんですけども、ありがたい時にその時の団長先生が、あのスキップだけじゃないのよ、他のこともできればいいのよって言ってくださって、で、まあ、合唱団の仲間に入れていただき、同じぐらいの学年から、小学校のね、低学年から、大きい方は高校生まで、年齢層もね、たくさんいらっしゃったんですけども、そこで、毎週ね、歌の練習をするだけではなく、いろんな場所で、スキップはしないよいろんなステージで歌わせていただき、それも岡山だけじゃないんです。
どこ行くんですか。
四国のね、宇和島の方に行ったりとか、岡山県内だったら倉敷とか高橋とかなんですけど、まゆさん、さて一番遠いところどこに行ったと思います。
遠いとこ言っても子供だからな、広島ぐらい。
海外です。
飛んだん
飛んだ
うわ、すっげー。
オーストラリア。 オーストラリアで歌わせてもらいました。
そうくん行った。
そうくん行きました。そうくんが行ったというより、あ、そうくん言っちゃったね。息子の名前はそうくんなんですけど、別に隠してたわけでもないんですけど
言ってしまった、ごめん。
いやいや、いいのよ、うん、息子のおかげで私はオーストラリアに連れてってもらえた。だって息子のサポートは必ず私しなきゃいけないので、まあありがたいね、ラッキーだね。
すごい、それラッキーと思える。マミリンすごい。
いやいや、1週間もオーストラリア、
うわ、
うん、楽しかったよ。
でも1週間歌ってばっかり、
あの、まあ、歌うステージもいくつかあって、まあ、観光もあって、はい、いろいろと。
私も箱にの入れてこっそり連れて行ってほしかったな。
その時まゆさん知らなかったからごめんね。
誘ってくれなかったんだわ、うん、
でそのオーストラリア行った時に一つすごくびっくりしたのが、うん、日本とその福祉が全然違ったんです。
はい、
福祉が違うとか、こう人と の, この感覚が、
考え方が違う、そういうことに対する考え方、はい、
一番最初びっくりしたのが、うん、空港に着きました、
はい、
そしたら車椅子の人はこちらに来てくださいっていうので、
うん、
はいって言って行ったら、うん、車椅子を、うん、なんか大きな、うん、あのトレーラーのようなところに乗せられて、
どこ行くん、牢屋
でピポピポピ、うん、それもね、まだね、本当にね、ピポピポね、音を鳴らしながら、うん、その空港の中を、うん、まあ、空港もまた広いんですけど、
うんうん、
空港の中を結構なスピードで、うん、30キロぐらいは出てたと思うわ、
うんうん、
人いっぱいいるのよ、うん、あ、ピポピポピポピポで鳴らしながら、そこをバーッと走っていくの、
うん、
みんなその合唱団のお友達は、うん、自分たちのキャリーバッグをね、うん、引きながら歩いていく横を、うんうん、私たち親子はピポピポに乗せてもらって、ウィーンとかって行くんです、
うん、でそれなどういうこと。
あ、だから、車椅子の人は、うん、だからこう荷物があったりとかね、うん、大変だから、
うん、
空港の方で移動させて、させていただきます、お手伝いさせていただきますみたいな感じで。
それにしてはピーポーはないよな。
ピーポーはないけど ね、まあでもやっぱ危ないからね、よく、うん、周りにね分かる音にしたんだと思うんですけども、本当ね、日本を出る時に、
うん、
とのその運転の差、
まあ、
日本ではもちろんその、うん、自分たちでこう
押していったりして、
しかも、うん、荷物検査の時には、うん、まあ、子供たちだからみんなスーッと通るにもかかわらず、うんうん、私たち親子は足止めなんですよ。
うわ、
なぜかというと、
金属
なんか何か事件が、ね、あったのかよく分かんないんですけど、
うん、
その金属探知機で、
うん、
もう隅々まで調べられるんだけど、もう息子 その車椅子をカンカンカンって叩いたりとか、本当本当、ほんで息子の足をめくって、
はい、
だからそんなところに隠してるように思われたのかな、怪しいものを。
怪しく見えたん。
でもオーストラリアからに入るときは全くもうね、うん、そういうこともなく、怪しまれることもなく、うん、むしろもう大歓迎で、それでピーポーピーポーに乗って、はいはい、でさらに、街中を歩いているときに、うん、
はい、
階段のところまで来たときに、
うん、
階段やし、これどうやって行ったらいいかなってちょっと立ち止まっちゃったんですよね、はいはいはいはい、すると、
はい、
知らない、
来た
来た、ちょっとイケメンの背の高い、はい、素敵な白人の方が来て、
はい、
息子の車椅子をひょいと持ち上げて、
はい、
ヒューって階段の上上がっていくんですよ。
いや、聞いたわ、外国はそうなんよ。
ね、何も言ってないんですよ私、はい、もちろん英語も喋れませんけど、
うん、
何も言ってないのにひょいと車椅子を持ってヒューって上まで上がって、
うん、
ところが、
うん、
そこでポンと置いて、
うん、
立ち止まって、
うん、
手を上げてるんです、
うん、
で次ね、
うん、
上がったら、
うん、
降りないといけないじゃないですか、はいはい、これ私が降ろすみたいな、
うんうんうんうん、
ところがそこでまたね、面白い、手を上げてたら、
うん、
向こうから、
うん、
違う、もうだから通りがかりの人 が、とタッチするんですよ、
うん、
で今度は通りがかりの人がその息子の車椅子を持ってダーッと降りてくれる、
うん、 上がるより降りる方が大変でしょ。
大変だけど
一人で
力持ちなんだね。あの時ね二人いらっしゃったように思うんですけど、
うん、
記憶してるんですけどね、うんうん、
だからすごい
それが何も言わずに、うん、ただ、うん、まあおそらくいやどうしようっていうオーラは出てたと思
う。
それを察知して、
うん、
通りがかりの人が、うん、もう自然に
そうか、
うん、
そういうのが世の中になったらいいな。
なんかすそれもすごい前の話ですからね、うん、今じゃなくって、
うん、
もうびっくり目から鱗みたいな、
うん、うわ、
うん、すごく嬉しかった記憶があります。で、うん、その時にやっぱり、うん、あの学校だと、うん、みんなと一緒にできないことが息子にはたくさんありました、
う
ん、
はいです
ね、みんなと同じようにはできません、うんうん、でも合唱団では、うん、一緒に歌を歌うんだから、
うん、
歌をみんなと同じことができる、
うん、
でまあみんなは立って歌うけど息子は車椅子だけど、うん、座ってるけど、うん、それでも一緒に同じ歌を同じように歌えるっていうので、うん、あの一緒にできるっていうことが息子はすごく嬉しかった、
うん、じゃろうな、
うん、ようです、うん、でまたねそういうふうにあの岡山からいろんなとこに飛び出してね、うんうんうん、あの出かけられるっていうのもね、うんうん、すごくありがたかったですし、まあ楽しかったですよ。
何年ぐらいそこに入ってたんですか？
そこはねだから6年ぐらいいましたね、
ああそう、
はい、
いつからだって
小学校3年生から
中学3年まで
いたんですけど、
うん、
あの中学生になるとだんだん声変わり、
あそうか男性はな、
はい、ボーイソプラノだった息子が、
うん、
ソプラノは出ない、
あそうか、それで
それで
やめた、
泣く泣く泣く泣く息子は辞める決意をするんです。
いやそこはボーイソプラノじゃないと折れないとこだった、
うん、まあ折れないってわけじゃないんだけど、まあ、うん、彼がやっぱりソプラノを歌いたかったんだろうし、やっぱり自分でその限界を感じたんでしょうね、
うん、
その歌を歌うことに対して、
ああそう、うん、
でその後どうするのかなって、
うんうん、
どうするのかなっていうか、まあ、私がねどうしてやろうかなっていうことが先なんですけど、
うんうんうんうん、
まあどうしようかなと思ってたところに、うん、
次が
彼次が来るんです。
やった、
それなんかさせないけんって私も思って、
うんうん、
一つは車椅子ラグビーを、
はーめもめもめもめもめラグビー、
はい、
あのな、はい、お母さん、はい、もっと優しいものに考えつかなかったんですか。
あ一つはねこれね、はい、ちょうどね中学生になったので、
うん、
反抗期なんですよね思春期の、
うんうんうん、
暴れるんですわ。
あそれで暴れちゃ
う、だからやっぱりどっかでこう発散させなきゃいけない、うんうんうん、もうこう体をね思いっきり動かしてこうクタクタにさせた方がいいと単純な私の考えから、まあたまたまあるイベントで車椅子ラグビーの監督の方と出会って、よかったら練習においでって言ってくださったので、
ふわそれでもラグビーはないじゃろう。ラグビーあなた健康な人でもラグビーは一番ハードよ。
でも結構喜んで行ってましたね。なぜって、まあ、本当はね彼車椅子バスケットをしたかった
の。それの方がいいと思います私も。
ただ、車椅子バスケットをするにはまだその、うん、基本となる、うん、まあ、車椅子はその専用の、
うんうん、
スポーツ用の、
うん、
スポーツ用の専用の車椅子なんですけど、うんうん、それの操作をやっぱりうまく使いこなせないといけないっていうので、
そうだそうだ、
でまずそのラグビーで、うん、とにかくラグビーこう走るじゃないですか、
うんうんうん、
ね、あれと同じなんですよ、うんうん、車椅子もだって車椅子を早く、うん、漕いでいかなきゃいけない、うんうん、それの基礎トレーニングということも含めて、
あ
車椅子ラグビー、
まあラグ、うん、バスケットの前の、
うん、前段階
ね、
うん、 で、まあ、車椅子ラグビーを始めの、その時にやっぱりね、そのまゆさん言ったように息子は本当はやっぱり音楽なんですよ。
よな、
うん、でそこで彼が言い出したのがドラム。ドラム、
はい、
あの坊やよくお聞き、
うん、
ドラムって右手左手右足左足みんなバラバラにするんよ、分かってる
って言った
ん。で私が言ったんですよ、
うん、
あ私がね、
うん、言ったん、
うん、そしたら息子が、
うん、
分かっとるよって、
できるもん思って。
でも学校の先生がしてかっこよかった、
うん、
学校の先生がしてかっこよかったから俺はするんじゃ、俺はするんじゃと言うから、
うん、
俺はするんじゃ言ったなって、
うん、
ほんならどんなに辛くっても、うん、3年は続い、石の上にも3年、
うん、
続けなあかんよみたいな、うん、古いな、
うんうん、
と言って、
うん、
ドラム教室に通うことになったんです、
うん、へえ。ラグビーはそれからで、
あラグビーもあの並行してね、
並行して、
はい、
うーわー、まあひどい母ちゃん
でもこのドラムがまたいい出会いで、
うんうん、
そのことで、うん、障害のある人が町に出ると町は変わるということを教えてもらうんです、
うん、うわ
うわ
すげえ、
うん、それは、ある、ショッピングビルっていうのかな、に、音楽教室があって、
うん、
そこに、習いに行くの、お願いに行きます、
うんうん、
ところが最初行った時には、
う
ん、なんといっても車椅子の人がドラム習いますって行くと、
うんうん、
向こうの人はギョッとした顔して、
うん、
えみたいな、
あんた分かってない何にもって
っていう感じ。あの、うん、多分ね、皆さん聞いてるリスナーさんもそうかもしれない、
うんうん、
車椅子に乗ってる人はみんな足が動かないと思ってると思うんです、
はい、うんうんうん、
で、まあ、あのもちろん、うん、本当に足が不自由な方もいるんですけども、うん、多少、だから長距離、うちの息子みたいに長距離歩くことができない人も車椅子を使います、
うんうん、あ、はい、
うん、だから、中には足が、動く人もいます。
あ、はい、
ということで、
うん、
頑張りますみたいな感じで、
うん、動くんです
で、うん、行き出すんですが、うん、楽器店ってまゆさん行ったことあります、
う
ん、
ありますよ。
楽器店ってこう、うん、ちょっと楽器が下にいっぱい置いてあって、ちょっと通路が狭い、
狭いですよ、人間が通るだけ
ですよ ね。でそこを車椅子の息子が行くとなると、うん、楽器にぶつけて楽器を壊してはいけないから、はいはい、私が一生懸命息子の前で、
うん、
こうあの楽器をこうのけながら、
うんうん、
息子が進む、またのけて息子が進むみたいな、
うん、はい、
そんな形でその受付のとこ行くまですっごい時間かかるんですよね、
う
ん、
ああそりゃそうだ。
でそういうことを 2,3 ヶ月やっていると、
うんうん、
ある時行った時に、
うん、
すごく片付けられてるんです、
うん、
え、この楽器屋さんもしかしてもう閉めるもう楽器売るもんなくなってきた、ね、みたいな、
うんうん、
ただそうじゃなくって息子のために通路を広げてくれる、
うんうん、うわやっぱり心を動かしたんじゃな、
うん、だからそれまではなんかね、
うん、
そういうことを考えもしなかった方々が車椅子の人も来れるようにしなきゃいけないねっていうことに気がついて、お願いしたわけじゃないんですよ、うん、決して私が、
うんうん、
お店の人がもう自然にそうやってしてくださって、
うん
うん、そうなんです。
うーん、他には
で、まあ、そのドラムを習ってると発表会があって、
うんう
ん、なんとねライブハウスで叩いちゃうんです。
ふわ、いやそんな風に上達したんだ。
そうですね、
ね、
はい、私もできません、彼ほど彼みたいな。
いや手も足も動くのに、
手も足も動くのにね、
うん、
で、ライブハウスの時には、うん、学校の支援学校、うんうん、今で言うね、まあ、うん、支援学校に、
うんうんうん、
通ってたので、うん、そこのお友達にもライブハウスなんてなかなか行くことないじゃないですか。
ない、私ありません、
うん、だからそういうとこ行くのも面白いからちょっとおいでよってね。でみんなを呼んだら、
うん、
10センチぐらいの段差が入り口にあるんです、
うん、
みんな車椅子です、
うん、
だからどうするのかなって あのどうするのかなっていうか困ったなってみんな思って立ち止まるんだけど、うん、私がその辺にいるあの結構ねこう派手な髪型とかしてる若者たちに、うん、ちょ兄ちゃん兄ちゃんちょっと来て来てあんたらの力がいるんでいるんでって言って、うん、でその方々にお願いをして、うんはい、車椅子をあげてもらって、うん、無事その友達たちはそのライブハウスに入れるという、
うん、
でみんなでそうやってライブハウスを楽しんだっていう、
う
んうん、
うわ
だからそうやってしていくとその、ね、時手伝ってくださった方も、うん、あのこういう人たちもライブハウス来るんだみたいなことを気づいてくれたかもしれないね、
うんうんうん、でこういう時にはこうしてあげたらいいんだって、
うん
うん、今度はしようって
そう
何人かの人は絶対思うかもしれんし、うん、みんな思ったかもしれん。
そうそうだからそうやってね、うん、やっぱり、ね、私たちその障害のある人たちも、うん外にどんどん出ていくことはすごく大事だなって、うんうん、その時思いました。
うそうよな、うんその頃のことなんと思うけどテレビで、うん、寝たきり全身も一個も何も動かない人が、うん、もう日本向こうから上から下まで旅していくってどこまで行けるか誰がどうしてくれるかっていう実験的なことをした人がいるんよ。
ああそうなんですね。
テレビで見たんだけど、うん、初めはなんか手伝わんのよ誰も、うんうん、でも、うん、だんだんだんだん手伝ってもう無事に目標を達成したっていう、うんうん、もうみんなが支える、
うんうん
っていうのを実験した人がいるのをテレビで見た。
あ、そうなんですね、うん、
だからみんなあの したいなって思っとんよ、
うんうん、
でもどうしたらいいか、
うん、
分からん、
うん、でやっぱりその場面にね、
うん、出くわさんし
出くわさんとね
見たことないし、うんうんうん、って触ってもいいでしょうかみたいな、うんうん
どんどん触ってくださいみたいな、まあまあね、
うんうん、分からんよ本当に、うんうんうん、言ってくれたらいいよ、うん、触って僕触ってって、
うん、
でもそんな言わんじゃろ、
うん、言わないねきっと
ね
まゆさんじゃないからね
で言われんから しようがないっていう、
うん
うんうんうん、もうちょっとあるかな。私も、うん、マミリンが好きなこと私なんで好きってもう一つあるんよ、
うん、
前も言うたけどあの前の番組で、
ええ、
もう一つはあなたが誘ってくれてあなたがしてるパラこのこんなとこ時にバラコレ言ったら何のことか分からんけど、うん、あるイベントに誘ってくれて、うん、私がそこに行ってその時に あんまり言葉が喋れん人のところで長い時間を追って、
うん、
その人の言ってることが繰り返し繰り返し聞き取ったら分かるようになったっていうもう私にとってはもうっていう体験なんよ。その体験をして、うん、そういう方と接し方、
はい、
その接する時の気持ち、
うん、
そういうのを学びました。
素晴らしい。
それで学べたことが、うん、マミリンをもう何倍も好きにしました
そうなんですか、
はい、
まあ、ありがとう、
うんうん、続きを、はい、途中でごめん
いやいや
話の腰折るの好きな、
うん、まあねそうやってどんどん外に出ていく機会を私が、うん、もうどんどんその頃はね作っていました、
うん
うんうん、でまあ、その息子 もう学校卒業して、
うん
卒業した時点で、まあ、実は中学からね、病院に入院しながら、うん親入院しながら、養護学校支援学校に通ってたんで、
う
ん
う
ん、
どうやって？
あ、それそれ自立で隣が病院の隣が支援学校だったから通ってたんで、まあ見た目はまあ、自立してるようだけど、うん、それでもまだまだこう自分から、助けてほしいっていうアピールができない子でした、
うんうん、支援学校いうのは、
はい、
そう自立したっていうのは、うん、マミリの手を離れてってしもうずっとそこにそうそうおるってこと住むっていうか
だから週末だけ自宅に帰る。あ、
はいはいはいはい、
うん、平日はそこの病院でっていう形でね、うんうん、しててでだから高校卒業するときはもう 息子は自然ともう自分は親元を離れて生活していくんだみたいな形で、はい、もう現在はグループホームに入りながら、1階にあるカフェで生活してるんですけども、まあまあ随分も年もね、30代になった息子ですから、やっぱり今後私がだんだん年老いていきます。で、ね、小さい時は一生懸命親が世界を広げてあげるために、あの道作り、親がね奮闘するのは大事、子供に関わることはすごく大事だと思ってたんですけど、まあこの年になってくるとやっぱり彼が一人で生きていけるようにということで、私はかなり手を引いて、
はい、
はい、家に連れて帰らないと大変だけどね、まあちょっと、いろんな家の事情もたまたまあって、週末お家に、連れて帰れない状態になったことが、彼をすごく自立することに、
もうあの母ちゃんは手にしてはいけない、
うん、今まで全部アッシーだったんですよね、私がね、移動は、ところがアッシー、親を使えないんで、まあ、彼は一人で自分でタクシーを呼んで病院に通院する、それができるようになったらちょっとそれが自信がついて、一人で車でお花見に行ったりね、ライブに行ったりしだしたんですよ。
すごい、
すごいでしょ。
もうマメリンが邪魔しとったんじゃ、
そうそうそうそう、だからあ、私が、構ってやらないことが、息子を自立させることになったと思って、で今はだからその職員さんなんかにも、いろんなお願いを、前は私に困ったとかって言って親を通して言わせてたのね、でも今頃私の知らない間にいろんなことを、職員さんの方にお願いしてるという、で私そのこと全然知らなかったんですけどみたいな、
お母さん知らないんですか、
だけどまあそれがなんか本当の自分で、何かをしてほしいとか、自分からお願いするっていうことがもう本当の自立、
そうよな、私も思うわ、分からんじゃん、私は、何を手を出していいか、だから言ってほしい、言える人になってほしいなって思う、できないんですこれは、だからしてくださいって、
そう
言ったら嫌っていう人は10人のうち何人おるかしらぐらい、みんないいよって言ってくれると思うよ、それはこんなちっちゃい子に車椅子持ってってそれは嫌ですよモテんけど大体の人にはな、いろんなことが健康な人にはできるから、絶対助けてくれるから、でも言わんよな本当、
そうですよね、
障害者の方
だ か,、だからそれはどんどんね、言うようにね、なっていくことが大事だなと、
はい、
はい、思ったので、今後は私もどんどん手を引いていこうと、はい、
思ってる、
思ってます、
う
ー、大丈夫よ、
大丈夫、
息子にまとわりつきません、
いやお母さん の, じじ自立するのが一番難しいって言うじゃん
ですよね、
ね、頑張れ、
はい、頑張ります
ということで今日のお話は完結ということでいいでしょうか、
はい、
はい、またこの続きは私が現場へ行った時にまた応援してね、
はい、応援させていただきます、
お尻ペンペンしてね
はい、
はい、ジングルを挟みます、最後に、
夢の種放送局、
はい、今日もありがとうございました。2週にわたり長々と、下手なパーソナリティのご愛答していただきましてありがとうございます。
とんでもないです。
お客様は心広い長谷川まみさんでした。パーソナリティは花房まゆです。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
皆さんバイバイ、
バイバイ。